京都医療福祉ラジオ。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
この時間は京都医療福祉ラジオおしゃべりサロンをお送りいたします。おしゃべりサロンは医療や福祉の専門家のお話を聞いていただく中で、参加者の皆さんとご質問やご意見を交わす市民の皆さんの心の交流の場です。お話は医師で独居高齢者在宅リスナーボランティアグループリスの会の代表の大谷春代先生です。それでは大谷先生と参加者の皆さんのお話をお聞きください。
会ってもすぐに友達になりますし、まあ今までプールに行ってたんですけども、あの足が年で手術をせないかんということになって、ちょっとこう今休んでるんですけどね、また春から始めようかなと思ってるんですけど、で、まあ、今は私は一人暮らしですけどね、20代からの働いてた時の友達といつも食事やら一緒に行けるので、買い物も一緒に行ってくれるので、あんまりその不自由することはないんです。そして家では一人帰ってきた時には、まあ、韓流の、まあ、韓国のテレビが好きなんで、もう自分がもうその主役になったみたいな気持ちで自分が若い時で恋してる時のような気持ちで、いつでもこう怒るっていうことはあんまり1年のうちに一回もないぐらいで、いつもこう楽しく一人でも笑って、いつもなんかこう朗らかに暮らしてます、
ね、
あんまり悩むことないです。
しんどい時があってもね、誰が僕はね、その DVD 見すぎや言うぐらいになるんですけど不良ですよ、なんかことも。ね、僕いつも不良ばあちゃん言うん
です。大体2時3時まで起きて
る。そうやね、感情なんとか、もう誰かこの、 スターのね、本をくれはってやったら見せてくれはってね、先生これ持って帰って奥さんに見せるとか言うてね、どう知ったらんねん。ほんまにあんなことも出てきへんけどね、僕ら。あの、俳優さんのね、すごいですよ。いつから休みになったんですか？
え？
いつからその韓流のドラマの？
あ、2003年の冬のそなたの初めからずっと。
あれからか。
あれから。ずっとハマってしまって。
ハマったままやな、そう。
すごいな。自分が主人公になったつもりで。
それはなかなか普通の人はできへん。それはそのわきまえるわな。
ちゃう。幸せやなと思って。
そうやろ。
思わずもうニコニコっとしてしまう。
すごいです。ほんまになかなかそこまで熱心にね、熱中できんだけど、素晴らしい。
で、日本語忘れてね。
そうそうそう。
向こうの言葉分かる覚えようと思って。
そうやね。弁護したあれで。もっと他の子弁護したあれで。月山さんどうですか？
私も何が一番楽しいなと思って考えたんですけどね、私もやっぱり実はやる機会が多いんですね。で、お年寄りの方に1月2回食事会してるのと、で子供だけを対象にお泊まり会みたいなのしてるんです。
あ、そうですか。
はい。ほんで、
子供さんってどういう子供さん？
孫の友達と
か。ああ、そういうのね、はいはい。
で、まあ、昨日と今日の朝にかけてしたんですけど、で、まあ、それに伴って食事が何回かせんなんですけど、結局その食事を準備するために買い物に行ったりね、はいはい、忙しいなと思いながら、あ、結局でもそうやって忙しくしてる時がいいのかも分からへんなというのと、それとその年配の方にはまたその集まっていただいたらいろんな話が聞けるんですね。で、その私たち、まあ、スタッフが、まあ、4、5人なんですけど、その人たちともう本当に何年でもなくしゃべりながらものを作って、それを食べていただいて喜んでもらって、で年配の方のお話をいろいろ聞けて、そうするとなんかもうすごい勉強になるんですよ。でまた子どもたちは子どもたちでもうほんまに元気もらいますのでね、まあ、少々しんどくて もう子どもが暴れ回ってもうそれすごいんですけど、まあ、でも本当に元気をもらいますね。
いうこと
だ
ね。
そのそういうその仲間がいるんで、じゃあ今度はちょっと若いお母さんを対象に、お母さんサロンみたいなの今年から始めたいねとか、そんなことは言ってるんですけども、だからまあその いろんな年代のものと接する時
が、ね、
はい、なんかそれぞれにパワーをもらうなって、うん、そういう時が一番楽しいのかなとふと、
ね、僕らもね、今その看護師さんとかね、リハビリの先生になる子どもさん、子どもさん、学生さん18時ぐらいからね、さっきも言ったように年配は102歳ぐらいまでね、やっぱりね、それぞれ層の方とお付き合いさせてもらうとね、若い人にもおっしゃったりね、若いからこんなこと考えられないんだなとかね、パワー、言えばパワーというかね、そういう新しいアイデアとか発想とかね、いうのは感心するし、年配の方、さっき言ったようにね、もう死ぬのを忘れたって普通のこと言えへんようなね、ユーモアが出てくるでしょ。それはそれでまた感心するしね、いつもね、もう幅広くお付き合いさせてもらってると、今医者は特にね、いろんな人とお付き合いさせてもらうからありがたいんだけど、やっぱり付き合いが大事やね、一番。ね、付き合いを、だからそういう場を残しとかなあかんっていうかね、作らなあかんね、自分からね。うん、それは皆さんが共通してね、言えるか。先ほどの宇野さん、その、どうですか、先ほどちょっと悩みを言うて帰らなかったら、もう冗談で取ってないんだけど、もうこの辺なんかすぐ解決してくれる。
いや、あの皆さんの笑顔を見てまして、だいぶ解決しております。
今日はね、ほんま、予約なしでちょっとね、来ていただいて、どうですか、感想としては。来てよかった、たまたま僕が来てもらったけど。
ええ、本当に、いろいろ勉強になりました。はい、本当に。
これをやってると思ってへんだでしょ。
ええ。
ボランティアでね、やっぱボランティアで出かけて、何か入ってっていうのもいいけど、ね、その近所の方とか昔のね友達とか近山とかがお友達でやってはるんでしょ、そういうサロン的なもの、ね、だからできるわけやね、近所で。でここらはそういうね昔の同期でやってはるし、だからそのでだっけ伊豆倉さんとかお友達同級生だから、
ボランティアで区役所の花を咲かそうボランティアみたいなんで、
あやっては
る、毎月5組あるので5週間に1週間担当で花の手入れとか水やりとか。
どこでやったの？
上行。
あ、そうか。
区役所の前の花の植えてあると思うんですけれども、あれをもう3年ぐらい経ちますけど、花についても教えていただけます
し。あ、そうでしたっけ、はる。
そうです。ああ、指導もありますし、植え方とか手入れの仕方とか。
ああ、勉強だね。
はい、
そういうのしたいね。
で、自分も家の前にちょっと植えるようにそのおかげでなりました。
ああ、なるほど。
はい、それは良かったなと思う。
中尾さんはそういう場がなんか減ってきたらどこでそう探すかやな。
若い時は堀川のボランティア入ってって ね、でずっと堀川のボランティアも何年もしたんですけど、ね、うん、主人が具合悪くなってからピタッと7年半ほど介護にもそっち一本やりなんて ね、全部それをみんな話したから ね。で、まあ今おかげさんで、それでも堀川 の精神学の、うん、あれは役はしてるんです。
あ、
役は
ね、
昔やってたからしてくれって頼みに来てくれはったしね。まあそうなると、で上婦人のお寺さんの婦人会もあって、それもやらしてもらってるんです、うん、やっぱりどっからかなんかしてくれって頼まれたらね、まあ、出ていきますんやけどね。
ということはやっぱりこう人に役割を持ってもらわないね、何でもかんでもね、もう取り上げるんじゃなくて、できるだけいろんなことをしてもらうとかね、大体共通して皆さんね、おっしゃる。だから今日の話の中ではね、やっぱり人とのつながりね、が大事やという。それは別にお友達でもええしね、全然関係ない人を集めてでもええし、それが大事ですね。人とのつながりが大事ということと、やっぱりそれぞれの皆さん方に役割分担がある、ね、役割がある。だから丸山さんのみんな来るというね、そういう集まってくれはるというね、皆さんとは行ってやるというね、そういう役割がそれぞれあるということやね。だからそういう役割を皆さんが誰かをこう持ってもらう。だから今大事なことはね、そういうのがない方がおられますやん。寂しい思いをしている方がいっぱいおられますやん。そういう人たちにやっぱり手を差し伸べることをみんなで考えないと。で、多分俺らがこんだけ友達集まって楽しい思いしてんだから、あの人の人とね喋る気があったら楽しいやろうなということに、そうそうそう、そういう人に思いを馳せるっていうのはやっぱり大事かなと思うんですけどね。ボランティア長いことやってはる松本さん、どうですか、そういう面では。やっぱり人とのつながりが一番。
そうですね、やっぱり本当に人とつながってるっていうのがやっぱり自分自身が生き生きしてられる、まあ自分自身がね、一番元やと思います。
そうやろね、
はい、
うん、だからやっぱりそこがこの間の話じゃないけど、まとめると 人のために何かすると自分が元気になる、ね、で人のために何かするということも当然そうですけど、人とのつながりがないとそれもできない、ね、ですから人のつながりのない人にはできるだけ人のつながりがあるように持ってきてあげる、ね、今度こんな会合がある、こんな集まりがあるで一緒に行かへんかと言うて、でそうして初めてそういうの出てかると喜ばれるね、よう誘ってくれたとかね、行ってよかったわとか言ってね、また行きたいわって話ね、そういうことが大事ですね。
ブランクがあったらね、ちょっとこんな入っていった時にすっと遠く来めへんなったんです
よ。ああ、なるほどね。
やっぱりね、あの7年半があったしね、囚人の介護
に。なるほどね、そういうのもあるんやね。常に何か常にかか
ったらしてるとそうでもなかったんだけど ね、
若杉さんのこの辺ではそういう地域の町内とかそういうのはつながりってどうですか？あんまり聞いたことない。
いやまあ小さい町内ですから、まあ、みんな顔見知りっていうのは、それがいいんですけど、あの世話する人はやっぱり決まってきますね、どうしても。
ああそうか。ああなるほどね。
私はあんまりその外へ出ていくのが好きな方やないし。
ああなるほどね。
ただあの話するのは下手ですけど、聞く方はずっとやってたんで、あの聞く相談に乗ってたんで、
あそうです
か、聞く方はできると思うので、もしかしたらあのリスの会も
参加
してもらえたらいいかなと思ってますけど、
ぜひあの参加してください、ね、あの今言わはったようにやっぱりこういうなんで、ね、公園でもそうですけどね、最後はね、ボランティアでもなんかいろんなそういう集まりでもね、問題はいつも来はる人が一緒なんですよ。いつもやる人が一緒、ね、でそうすると固定化されちまうんで、本当広がらなあかんねんけどね、それが難しいんです。地方のね、健康病気に関するあの、保健センターが集めるその講演会があるでしょ、いつ見ても同じ人が来てはるんですよ、余計おらはるのに。だからね、そこが問題ですね。やっぱりいろんな人に来てもらって、いろんな人が参加して、いろんな人にね加わってもらうということが大事やから、その辺もどうするかというのは今後のね課題になるかと思いますね。どうも今日は貴重なご意見ね、お話を聞かせていただきましてありがとうございました。またあの今後こういう機会がありましたら、ぜひあの参加していただいて、それまでまたネタ食べておいてもらって
この時間は京都医療福祉ラジオおしゃべりサロンをお送りしました。